おはようございます。今日は主の祈りについてお話をしたいと思います。聖書の箇所はマタイの6章の9節から13節までであります。6章の5節から15節まで読ませていただきます。祈る時にもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。だからあなたが祈る時は奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。またあなた方が祈るときは異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な糧を今日を与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。93年にやはりこの主の祈りのお話をいたしましたときに、私の勝手な訳を作りまして、皆さんに無理やり祈っていただいたというか、使っていただいておりましたんですけれども、主の祈りというのは祈りの、私たちの祈りのですね、基本であり、またこれは一つの究極の形なわけで、やはり繰り返しこの祈りの意味というものを問い直していかなければならないということもありまして、また改めて訳も変わったということで今回選んでおります。ただとても今日一度ではお話ししきれないと思いますので、二度三度のシリーズになるかと思います。この祈りはイエス様が私たちに与えてくださいました祈り、もちろんキリストの祈りというのはこの祈りばかりではありませんで、ゲステマネの祈りもありますし、また奇跡の前に祈られた祈りもありますし、ラザロの墓の前で祈られた祈りもあるわけですけれども、このいわゆる主の祈りと言われております祈りは、もうすでにこの聖書が書かれた時には一つの形が出来上がってですね、教会で祈られていた。イエス様がやはり特別な思いを込めて弟子たちに与えられたからだろうと思うんですが、そういう意味でとても重要な祈りであります。そしてこの祈りは プロテスタントの教会だけではなくカトリックでもまたギリシャ正教でも祈ります。すべてのキリスト教会でこの祈りを特別な祈りとして祈っているわけです。ただギリシャ正教の教会に行くと、日本のギリシャ正教の教会は私行ったことないんですけども、欧米の教会に行きますとこれをギリシャ語の原文で、祈っております。でギリシャ語の原文で祈った方が、意味が分からなきゃ意味がないんですけども、ギリシャ語本文でこそこの知りうる意味みたいなものもありましてですね、今日はそのあたりも絡めながらお話をしたいと思います。なんか適期来週ですから、ヘリコプターの音みたいにしてますけども、僕ちょっと今朝から気になってるんですけど、検事式今日やるって言いました。言ってない、来月だよね。あ、よかった。なんかね、今朝ね、あれ俺第2週って言ったけど、今月だったかな、来月だったかな。ジムさんは今日と思ってた。違う。あ、よかったよかった。あ、はいはい、そうそうそうそう、あ、すいません、内輪の話で、ちょっと安心しました。なんか気になって気になってですね、お話に集中できないなっていけないので、まず解決をしてから、イエス様はそう言ってらっしゃいますので、お祈りする前に問題があったらまた解決してからお祈りしなさいと、我々お祈りしてから解決に行こうと思いますからね、まず解決してからお祈りしなさいとこう書いてありますので、解決いたしましょう。ちょっと安心しました。でこの主の祈りというのはですね、私たちいつもお祈りしておりますのは文語訳の訳を使っておりまして、最後に国と力と栄とは限りなく何時のものなればなりという、正英と呼ばれるものがくっついておりますが、新改訳聖書はその部分も括弧に入れてくっつけておりましたけれども、もともとこのイエス様の祈りの中にその部分があったとは考えられないので、そこまでの誘惑に試みに合わせ悪より救い出したまえというところまでだと思います。でこの祈りの文は最初の呼びかけを天におられる天にまします我々の父よというこの文を除きますと6つの祈りからなっております。で前後半に分かれまして、前半の方は神についての祈り、あるいは神に対する祈り、で後半の3つは私たち自身に対する祈り願い、そういうような構成になっております。でまず何といってもこの主の祈りのですね、一番のこの重要点はこの最初の呼びかけの一文なんですね。天にまします我らの父よというこの一文にある意味ではこの主の祈りの全てがかかっていると言ってもいいぐらいこれ重要な言葉であります。本文ギリシャ語の本文ではこれは、父よっていう言葉から始まっています。父よ、でこの私たちのっていう言葉はその父よというものの後にこう来るわけですが、この神様を父とお呼びすることができるということですね。さあこのことが何といっても大きな恵みであります。私たちが今から祈ろうとするこの祈りは、はるか彼方の見たこともない得体の知れない神様に祈ってるんじゃなくて、お父さんに祈ってるんだ、お父さんに語りかけているだということなんですね。で天にましますっていうのが最初にあるので、このお父さんといってもなんか天国に単身赴任しているお父さんというのはそんな感じがしますけども、本来は父よっていう呼びかけなんですよ。パトリーっていうですね、パーテルとかお父さん、 お父さんとこの呼びかけている。私たちのこの神様を、まあ、この天地創造主である神を父とお呼びする、お父さんと呼ぶことができる。逆に言えば神様は私たちを子供であるとみなしていてくださるということが、これが何といってもこの大きな恵みであります。本来私たちは神様から離れて罪を犯して神の意思を無視して勝手に生きてきたものでありますから、神様に顔向けのできるようなものではないわけですね。言ってみれば、あの放蕩息子の例え話のように、父のもと、父を裏切って父のもとを離れてしまった、まあ、感動されても仕方がないような、そういう、まあ、不肖の子供なわけですね。息子であり娘であるわけなんです。そのものに対してイエス様は父よと呼ぶことを許してくださったんですよ。お父さんと、私のお父ちゃんと。ただこのお父さんというとですね、この皆さんが持っていらっしゃる父親像みたいなものとがあってですね、それにこの左右されるわけですね。ですから、まあ、皆さんのお父さんがとても優しい素敵ないいお父さんであれば、父よってお父さんと呼びかけるとあとお祈りしやすいんですけども、なんかお父、私の父親はもう厳しくて、朝から晩まで怒っておりましたとか、仕事ばっかりしてほとんど顔も見ませんでしたとかいうようなことですとね、お父さんとかって言いたくないななんてことも出てくるんですけども、ここで聖書でいうお父さん父はですね、このまさに先ほどの放蕩息子の話に出てくるあのお父さんなんですよ。子供がどんなに悪いことしてお父さんの言うことを聞かなくて好き勝手なことをしても、もう帰ってくるのを今日か今日かと待ちわびてですね、で帰ってきたら宴会を催してすぐにまた自分の息子として受け入れてくれる、本当に優しい愛の父ですね。だから人間の持っている父親像みたいなものでこの天のお父様を定義すると良くないわけです。私たちの持っている理想のお父さんのさらにその、素晴らしいお父さんである。最近カリスマ美容師なんてありますけどね、カリスマパパとかってい いう言い方が正しいかどうか分かりませんけども、もう私たちの思っている理想のお父さんのさらにその上をいくお父さん、私たちのお父さんであるということはどういうことでしょうか。まあ、これは私よくお話しすることですが、親バカだということですね。もうこれよくあちこちでその神様は親バカだって言ってるんですけど、まあ、まだ誰一人そのことにイチャモンをつけてきた人はいないのでいいだろうなと思って調子に乗って使ってるんですけど、天国行って下抜かれるかどうか分かりません、地獄行くか分かりませんけど、この人間の親は自分の子供のことが本当に可愛くてしょうがない、ね、親バカですよ。どう見ても不細工な、はい、そんなこと言っちゃいけないけども、子供でも世の中にこれほど可愛い子はいないと親は思うわけですよね。まあ、十人並みかそれ以下でも天才だと思うわけじゃないですか。もうわずかな小さなところでも認めて、あ、よくやったねとそう言ってやるわけですよね。それは天のお父様の姿の投影なんですよ。我々親がそうなりたいと思ってなった気持ちじゃないですよね。それもごく自然にこう湧き上がってきたもの。どこから湧き上がってきたかというと、これは天のお父様の気持ちからこう湧き上がってきてるの。そういう気持ちを神様は与えてくださってるわけですね。ですからその大元ですから、どれほど親バカかということですよ。どれほど私たちが可愛いかということですよ。どれほど我々が幸せであることを願ってらっしゃるかということです。また私たちが苦しんだり悲しんだり痛んだりしているときに、親は子供が病気したり痛んだりすると、本当自分がなった方がよっぽど楽ですよね。自分が熱出して苦しんでるのがよっぽど楽ですよ。子供が苦しんでるのは本当につらいですね。その気持ちはどこから来たんでしょうか。天のお父様の気持ちですよ。私たちが苦しんでる天のお父様は、ああお前は悪いことしたからなしょうがねえよなんてですね、 ほっぽっておられるような方じゃありません。我々が自分の子供に思う以上のはるかに大きな気持ちで見ていらっしゃる、痛んだり苦しんだりしていてくださる、これが天の神様です。で、お父さんと言ってますけども、別にそれはお母さんであっちゃいけないということじゃないんです、ね、天のお母さんだって間違いじゃありません、はい、そう訳して、訳すと怒られるかもしれませんが、まあ、意味としてはそういう意味です。親ですね。遠藤周作なんて人はよっぽどなんかお父さんが嫌いだったのか、母なる神がいいって盛んに言った人ですね、マリアさんが大好きでね、お母さん母なる神がいいって、よっぽどお父さんがなんか変なお父さんだったのか、ちょっとその辺僕も詳しく知らないんですけども、まあそういうことであればお母さんでもいいんですよ。お父さんでもお母さんでも、とにかく私たちの親ですね。私たちを生み出して、まあ、まさに作り出した方ですから、作り出して育てて愛しておられる神様だから、93年に僕が訳した時にこの天に戒ます我々の父よというのを、私たちを作り愛しお守りくださる神様というですね、長ったらしい訳にしたんですが、まあ、今ですけども、ただ意味はそういうことですね。私たちのお父さんである、本当のお父さん、親バカのお父さんであり、お母さんである、信頼して許して、またそれだけじゃないですよ、間違ってることをしたら諭してくださる、ね、それが親の義務ですからね。そんなことをしてたらこの子が不幸になると思うから叱ったりしつけたりするわけじゃないですか。だから神様は父親として母親として親として私たちにそうしてくださるんです。愛の無知ですね、まさにね。そしてさっきも言いました、私たちが幸せになることがこの天のお父さん、お、何ですかね、分かりました、接触不良、私たちの幸せを己が幸せとしてくださるお父さん、だからお父さんと私たちが祈りかける、呼びかける、この一言の中にこの神様に対する深い信頼と、そして神様が寄せてくださっている深い愛を認めているということなんです。そしてまたお父さんというとですね、なんかいつもお世話になってますというような、そういう感じがしますね、いつもありがとうございますお父さん。神様というとですね、なんかあんま身近な感じがしないですね、神様というと遥か彼方に叫んでいるような感じします。お父さんというともう膝詰めで談判しているような感じですね。お父さん、天のお父さんで、この後にこの天に、ま、天にってですね、まあ、原文はその後私たちのっていうのがついて、その後天にっていう言葉がつくんですが、日本語では天に増しますという、これは最初に来るんですね。この天に増しますっていうのは僕はどうもあんまり好きじゃないんですね。それはさっきもちょっと言いました、天に増しますっていうと本当なんか遠くに天国に単身赴任してるって感じなんですよ。遠く、そんな感じないですか皆さん。天に増します、遥か彼方にいらっしゃる、少なくとも広島県にいるような気がしない、海外のようななんかですね、もしかすると月の向こうとか火星とかですね、なんかそうちょっと遠くにいるような、遠距離で電話しているような、そんな感じがしますが、この天という言葉は複数の天なんです。我々には理解できない、ユダヤ人のこの考え方の中に天が7つあるっていう考え方があってですね、パウロも自分は第3の天まで登ったとか言ってるんですけども、その、まあ、我々が持っているようなこの宇宙観みたいな持ってないわけです。まだ天文学なんてないわけですから。だけども今私たちのいる世界があって、それをこの都へ旗へにですね、次第にこの清い世界が取り巻いているというような考え方なんです。でこの天、ここで言われている天という言葉、これは全ての天という意味なんです。つまりこの今私たちがいる世界も含めたありとあらゆる領域、ありとあらゆる次元、全ての場所といいますか、ところにおられる、満ちている お父さんという意味です。遥か彼方にいるお父さんじゃなくて、今ここにもいるし、全てのところに存在しておられる。私たちが何をしてもそれを全てご存知である。どこに行ってもそこに神様の手があって、決して神の手から逃れることはない、できない。私たちがどんなに失敗して堕落して離れていったように見えても、あくまでもそれは神様の手の中にある。どこにいても神様の手がこのしっかり握りしめているというんでしょうかね、抱きかかえているというのは、そういう意味ですね。この書店に臨在するという言葉、だからじゃあどう訳したらいいのかということになると、ちょっといい言葉が見つからないんですけどね。書店に満ちるとか言ってますます分かんなくなってですね、なんか天理教のお祈りみたいになっちゃうんで、まあもうこれは天に増しますしかないんですけども、だそういう意味です。お父さんと呼びかけてるんですから、まあ、遥か彼方のわけのわからないところにいる人をお父さんと呼びにくいですよね。まさにこれは今目の前にいる、私たちのここにもいるけれども、全ての世界の中におられるお父さん、聞いてください。お父さん、いつもお世話になっております、お父さんという呼びかけです。そして私たちのっていう言葉がついてるんですね。これは実に恵み深い言葉です。ありがたい言葉です。このお祈りを最初に祈られた方は誰でしょう。イエス様です。イエス様が私たちと言われた。本来この父なる神はイエス様が私のと呼びかけるべき方です。イエス様以外のものはこの神を父と呼ぶ権利はない。でもイエス様は私たちと言われて、このわずか一言の中にイエス様の許しが含まれているということです。キリストの十字架によって全てのものがこの神を父と呼ぶことができるようになっている。だから私たちと言われたんです。もしここでイエス様が天におられる私の父よと言われたらどうでしょうか。この祈りは私たちの祈りではなくなるんですよ。イエス様は私たちのと言われた。いかに罪深く汚れていても、イエス様のこの恵みに預かるもの、イエス様がいやこの方を父と呼ぶものは、全てキリストの許しによって許されて、イエス様と同じ立場で祈ることができるということですね。そしてまたイエス様は私たちと言われて、私たちと同じこの立場のように振る舞われましたね。神の子なんですよ、向こうは、ね、こっちはどこの生まれるかわからない、罪の子ですよ。神の子が私たちと言って、我々一人一人も同じ神の家族だと言われた。だから私たちと祈るときに、我々はですね、この言葉に責任を持たなきゃいけないんです。私たちと祈っているという、この一緒に祈っているものは全て神の家族だ、兄弟姉妹だ、ね、まあ、私たちの教会は何々兄弟とか姉妹とか、まあ、もうすでにだんだん言わなくなってきて、います、まあ、それは本当の兄弟なら何々兄弟なんて言わないからなんですけども、まあ、僕はそれでいいと思ってますし、ただ相変わらずまあそういうふうに何々兄弟っていうふうにね、いう教会も ありますが、まあ、とにかく我々はこの祈りを祈る、私たちと一緒に祈るものはキリストを、まあ、長男としてその皆同じ兄弟だ姉妹だ、互いに兄弟姉妹裁き合っちゃいけない、互いに重荷を負い合おうじゃないか、互いに喜ぶ者と共に喜び、悲しむ者と共に悲しもうじゃないか、その横のつながりをこの私たちという一言が表現している。父よという言葉の中に縦のつながりが表現されて、私たちという言葉の中に横のつながりが表現されているんです。だから天にいまします、我らの父よというこの言葉ですね、もう主の祈りなんてもう何万回もそれこそ祈っておりますので、ほとんど呪文のように、天にまします我々の父よって、この最初の一言はもうほとんど意味も考えずに素通りしますね。 意味を考え始めるのはおそらく我らの日常の過程ぐらいじゃないですかね。あそこまではほとんど呪文のように通り過ぎていくんじゃないかなと思うんですが、それ通り過ぎちゃいけないんですよ。まずこの最初の一言につまずくというか、ここでこだわらなきゃいけない。天に増します我らの父よ、アーメン。天に増しますで止め、そんなことやってると主の祈りが長くかかってしょうがないんですけど、でも天に増します我らの父よ、私たちのお父さん、その一言が私たちの心からの叫びであればですね、次の一言が生まれてくるんです。皆をあがめさせたまえ。この皆をあがめさせてたまえというのも実は訳しにくい言葉でね、ギリシャ語の大家である大阪の小田明という先生はこの一文を、あなたの皆は聖とされよと訳しておられますね。聖とされよ、清いという字、これはギリシャ語のまさにそのままの直訳のような訳なんですが、あがめられますようにという訳されている言葉は、清められますように、清められるという意味なんですね。でも神の名が清められるというのはもともと清いものですから、ちょっとピンとこないわけですね。これはこの神様の、名前というか、神様ご自身が他の変な神々偶像やそういうものとごちゃ混ぜにならないで、この方こそ唯一絶対の神様だと皆が認めるように、と皆がそう告白するように、そういう意味です。聖とされるとこの清いという言葉はこの聖書の中、特に旧約聖書の中では、例えば祭司とか神殿とか捧げ物とかですね、神様のためにだけ用いられるものはこの聖別っていう言い方しますね。英語でホーリーと言います。英語ではこの清さのことをホーリーと訳して、儀式的な清さのことをクリーンと言いますけども、日本語だと清いというのは一つの意味になっちゃいますが、もともとそういうこの神様のための特別なものを清いとこう言うんですね。だから神の皆が本当にこの特別な名前として、いや神ご自身が他の変な神様と混ざり合わないで唯一絶対の神として礼拝されますように、と、これは自分の信仰告白の祈りでもあるわけです。あなたは唯一絶対の神様です。そしてそれを皆の者が声を揃えてそう告白するようになりますようにという、この願いとも祈りとも信仰告白とも取れないような祈りの言葉ですね。こんな言葉は我々の口から出てきませんよ。天のお父様って言ったが早いかですね、さああれしてください、これしてください、こうしてください、ああしてください、あれがこうなりますように、これがああなりますように、ね、そうじゃないですか。皆が崇められますようになんて祈らないでしょ、まず、ね、僕も祈らないですよ。主の祈りがなかったらね、本当もうお願いだけですよ。せめて感謝がちらっと最初に一言二言あるぐらいです。後のお願いの長いこと長いことね、もう本来私たちはこの父なる、この最初に主の祈りの前にイエス様はこう言ってらっしゃいますね。彼らのあなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ、これ前提としてあるわけです。父はあなたの必要なものは全部ご存知なんだ。だったら父をありがとうございます、あなたの皆が崇められますように、これで全部終わりですね。あとはお任せいたします、ご存知ですから。そのお祈り短くていいですね、いいっていうことないんですけども、3時間も4時間もお祈りできない、一言で済んじゃう。でもそれも事実なんです。神は全てのことをご存知、それでもやっぱり祈るというのが人間ですからね。それは神様は喜んで聞いてくださいます。でも基本的には私たちの父、先ほどから言っておりますように本当のお父さん、私たちの幸せを喜んでくださる、私たちを本当に心から心配して愛していてくださる、このお父さんに向き合うことができてお話できているんですから、あとのことは何も心配することはないんです。 お父さん、ありがとうございます。あなたは本当に誠の神様ですから、すべてお任せしますと、そういうようなこの祈りだと理解していただいたらいいと思います。そしてその次に、御国が来ますようにという、これも祈らない祈りですね。御国が来ますように、これは再臨とかそういうことじゃないんです。早く再臨が来て、早くイエス様が来て、早くこの苦しい世界から出ていきたいななんて、そういうこの浅はかな祈りではこれはありません。これは先ほどの小田先生は、神の支配が行き届きますようにという訳をしていらっしゃいます。これ神の国というよりも、これは神様の支配なんですね。神様が全世界の創造主である方を皆が父として礼拝し、誠の神として崇めるところに神の支配があるんですね。神の国があるんです。神の支配というのは何でしょうか。裁きの支配ではないですね。愛の支配ですよ。神様の愛が支配されるところです。私たちは神の国が、神の愛が、神の意思が全てをコントロールすることを願わなきゃいけないんです。でも本来我々はですね、こうなったら絶対うまくいきますと言って神様にねじ込むわけでしょ。まあ、中には当たりもありますよ。神様が、あ、それはいいなと思うこともあるかもしれないけど、ないこともいっぱいあるんです。みんながみんな思うこと願うこと全部叶ったらですね、この社会うまくいくわけないんです。でも神様の思いが全ての人の上になったら、この世界はみんな幸せなんです。だから私たちの願いを口に出す前に、神様、あなたの支配がなりますように、あなたの願いがなりますように、まあ、この次の御心が行われますようにということもとかかってくるんですが、神様、あなたのコントロールの中に全てが入りますようにということを私たちは祈らなきゃいけないんです。神様、あなたは私たちを作り生み出し愛しておられる神様です。あなたの名が唯一絶対な神として高められ崇められて、そしてあなたの支配がこの場所に訪れますように、神の国、御国が来ますようにって言うとですね、なんか遥か彼方の遠いところから雲に乗って、なんかふわふわってやってくるような、そんな、陳腐なイメージしか私持たないんですけども、イエス様は神の国はあなた方の間にあると言われましたね。あなた方の間にある、あなた方が互いに愛し合うところに神の国あると言われたんですよ。神の国は遠くにはないんだ。あなたが注ぐ犠牲によって、愛によって、そこに神の国は生まれると言われた。そこに神の支配があるんです。神が支配されること、神が全ての主権者としてコントロールされること、これを私たちはまず願わなければならないわけです。そして、その後、御心が行われますように、天におけるように地の上にもと続くわけですね。神様の意思、これは残念ながら神の願い通り、この地の上に実現されていない、その嘆きの言葉のようにも取れますね。神様の思いが、どうぞ、で、地の上にもっていうとですね、天とか地とかっていうと自分のことでないように思うんですよ。でもこれは自分のこととして祈らなきゃいけない。この神の御心が天に行われるように、私の上にも行われるように、私の中に神の意思が行われるように。で、前に私が訳した時には、私の周りに小さな神の国を作り出すことができるように、そしてイエス様の手足になれますようにという、まあ、これちょっと訳しすぎをいたしました。神の御心が行われるというのは、まさにキリストの手足になることであるという意味で、そういう訳をしたわけでありますけれども、まあ、意味はそういうことですね。神の国が、神の支配が及び、そして神の思いがここに実現される。この祈り、このここまでの祈りの中に、 私という言葉は出てこないんです。私のお父さんということ以外、私たちの父親以外、私ということが出てこないんです。あなた、あなた、神様、神様と父よ、父よという呼びかけの祈りです。その後、私のが3つ出てくる。だから私のっていう祈りをする前にですね、我々はまず神様のために祈る祈りを探さなきゃいけない。まず神様のために祈って、それから私の祈りをしなきゃいけない。この祈りの順序をイエス様は教えられたんです。祈りの秩序をね。でもね、それそうは言ってもすぐに出てきませんよ。神様って言ってもね、そういう場合のためにこの主の祈りがあるわけでありまして、皆が崇められるように、国が来るように、そして御心が行われますように。神様、あなたの御心は、この祈り、どっかで聞いた祈りですね。あのゲッセマネのその祈りですよ。あの十字架を目前にしたイエス様が、私の思いではなくあなたの思いがなるように、イエス様はまさにこの祈りをねされたんです。あそこで、ああ神様、あなたの御心がなるように。イエス様もこの祈りを私たちに教えながら、人としての試練にあってですね、またこの祈りによって励まされてらっしゃるんです。自分を導こうとしてらっしゃるんです。重い祈りなんです。あなたの御心がなるということは、私の思いがならないことなんですから、簡単に祈れないんですよ。これは御心の天になるごとく地にもなさ、地にもなさせたまえって、さらっとお祈りしたら大変なことなんですよ。それはもしかすると私の考えがとは全然違うことかもしれないんでしょ。神様の思い、御心は。でもそれが最高であるというふうに信じての祈りですよ。これは信仰がなかったら祈れないんです。神様、あなたのなさることは全て最善ですから、どうぞあなたの御心をなさってください。私の思うことはかれこれしかじかでありますけれども、そのことは今引き下がって、神様、あなたの御心が行われますように。これは本当に強い信仰がなければ祈れない祈りなんです。だからゲッセマネの祈りにイエス様は祈られたんです。人間にとって一番ある意味では苦しい祈りなんです。御心がなるように、どうぞあなたの御心がなってください。それに私は従います。それがどういう結果であっても喜んで従います。この、強い信仰に裏打ちされた祈り、これを私たちは天のお父様に祈るんです。天のお父様っていうとですね、すぐになんかこの甘えた祈りが出てきそうなんですが、イエス様は決してそうじゃないですね。父よと祈りながらも、やはり神であるこの神ご自身に対する礼拝、服従、信仰、そういうものを祈りの中に込めていらっしゃる。実にこの主の祈りを学ぶとですね、本当に祈りの言葉というものの深さ、またイエス・キリスト自身の信仰の深さ、いろんなことを教えられてまいります。続きはまた来週にいたしたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、主の祈りを学ばせていただきました。私たちの作り主である神ご自身を、罪人であった私たちがキリストの十字架の贖いによって父とお呼びする、お父さんと呼ばせていただいておりますことを、まず心から感謝をいたします。そのような資格のないものでありますが、神様、あなたはそれを許してくださいました。私たちが祈ることを許してくださいまして感謝をいたします。しかし私たちの祈りは本当に貧しい祈りです。自分の思いがなるように、自分の願いが叶うように、そればかりを願うようなものであります。どうぞ許してください。 そしてこのイエス様が与えてくださいました素晴らしい祈りに学ばせてくださって、そして私たちの祈りがあなたに喜ばれるものとなりますように心からお願いいたします。またさらにこの主の祈りに私たちは祈りを学ぶとともにこの祈りを祈りつつ日々の信仰生活を歩みとございます。まず主を神として礼拝し、またその支配を受け入れ、そしてあなたの御心がなることを願います。あなたがご支配ください。あなたの御心を行ってくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。主の祈りをご一緒にいたしましょう。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるがごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。